タネラジ。一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度の句読点、暮らしと放送を振り返るタネメガネのコーナーです。今週の一週間を振り返ります。まずは暮らしの一週間から、皆さんもぜひ、ご自身の一週間を思い出しながらお聞きください。ということで、オレンジの一週間ですが、なんかまあ先週ぐらいからかな、もっと前からか。映画を見に行くとか、美術館見に行くとか、なんか今までのね、オンライン主体のそのイベント参加とか、動画視聴とかそういうものからさらに選択肢が増えることによって、すげえこう予定が埋まってきたんですけど、なんかそれと合わせてこう仕事も忙しくなるって本当何なんですかね。なんか毎回思うんですけど、何らかが忙しくなると他の何かが忙しくなって、何らかが暇になると他の何かがすごい暇になってるっていうのが、なんかすごいバランスの取れないこう状態が続いててですね、ちょっとこの一週間はなかなか忙しいなって感じを久々に味わった一週間でしたね。
忙しいっていうのはどういう感じのことなんですか？お家でのお仕事が増えたみたいなことなんですか？
家での仕事もなんかみっちり詰まった。今まではなんか余裕を持ってこれをまあ先々この日ぐらいまでみたいな感じでできたんですけど、まあ、その日中にもうバンバンやんなきゃいけないみたいな仕事が来たりとかして、
うん、
プラスまあね、前々からスケジュールしていたオンラインのイベントに加えて、あの実際に現地に行くような、まあ、イベントはまだ参加できてないですけど、映画とかね、展示会とかも増えてきてって感じで、まあ、なんか予定がもうこれを今日やらなきゃみたいな感じで予定がどんどん埋まってるって感じになってきてるんですよね。
まあでもあれだろうね、きっとオレンジさんが時代を読んでるってことなんだろうね。
どういうことなのかな。いやでも僕がこう希望してるっていうよりは本当に何だろう、勝手にっていうか、あの外部的な、まあもちろん内部的な要因としてスケジュールは立ってるんだけど、外部的な要因が結構ね一気に襲ってくるみたいなことが、その時期をずらしたいんですよ僕は。仕事はここが忙しくなって、ここの時期はなんかプライベートが忙しくなってみたいにしたいんですけど、なんかそこのバランスを取るのなかなか難しいなっていうのをまた改めて、結構何回も何回もそれは今までも感じてたことなんですけど、
なんか出かけてもいいなって思った頃と、仕事のオファー側もそろそろ気合い入れるかっていう頃がやっぱピタッと揃ってたってことですね。
でもそうですね、確かにコロナ禍がまあ落ち着いてはいないんだけど、まあどうにかしなきゃいけないっていうタイミングでもあるからっていうのは確かにあるんでしょうね。映画館とかもそうですもんね、開けなきゃいけないからっていう感じですもんね、うん、
まあちょっと後付けのへりくつ言ってみましたけど、
いやでもそれはなんか大きい時期な気がします。もう半年以上経ってますからね、始まってから。ポンさんいかがですか、はい、1週間。
もう寒い、最近
寒い、ほんと寒い。どうしたんですかね。
なんかね、どこに行ってもうちにいてもずっと寒いですよ。
あれ、うちにいてもですか。うちはなんとかあったかくできるシステムないですか。
冷房も切ったんですけど、もう寒くて、
うん、
で布団ももう、あらあら、もう分厚い布団を巻いて寝てますけども、全然ダメだから、もう毛布出しますよ、本当に。
あ、でもそんな感じですか。僕なんか、まあ、薄くはないですけど、そこそこの布団を、
うん。
あ、
オレンさん、これ以上喋ると、自分の肉体の説明しなくちゃいけなくなりますから、うん、もうこれ以上やめましょう。
あ、そっか、そうですよね。なるほどな。
めんどくせえな、もう。はい、まあまあ、そんな感じなので、僕、いっぱい。着込もうと。でもね、なんかちょっと最近、
はい、北海道とかね、
骨川筋江もみたいになってきてるのかなとちょっと思ってますけどこういう言い方古いですけど、ね、
生姜とかいいですよ。生姜とかカプサイシンだから、唐辛子とかがいいんじゃないですかね。体の中から温めるスタイル、
はい、学ばせていただきました、ありがとうございます。
はい、ということで続いてですね、番組の聞きどころつけたしツッコミを添えていく番組の1週間です。まずは週の初めの雑談コーナー種枕ということで、今回もまたニュースとかね、ちむたの話題いろいろ拾っていきましたが、メインテーマで話したというか、もうほとんど喋れなかったか、日用品のおもちゃがやってたということで、ボトルマンというね新しいおもちゃが出てきたということで、バーコードバトラーなどなどのお話をさせていただきました。続いて、タネスケですね。今回は映画、ガチョウコの夜 あとその神の名は知った甘いお酒でうがい、あとはイベントで、今収録中も開催をしているというか、この後がやるマニアフェスタオンラインとかね、ムーミンのコミックス展とかいろいろと紹介し、あとお笑いの日もね面白かったな、紹介させていただきました。続いて、週刊ドラマ語りですね。今回は、現在放送中の荒ぶる季節の乙女どもよ、そして、配信中かな 17.3 アバウトセックスをきっかけにですね、学園ドラマ、ティーンズムービーみたいなものを比較しながらいろいろと語らせていただきました。続いて、今回これ種ラジレポートって形になったんですね。ポンさんが新しくできた宮下パークというところに行っての宮下公園と比較して、まあいろいろ公園についてのねお話をさせてしていただきました。続いて、30分読書、今回は、ブッダが教える愉快な生き方感動編、そして、体と心との健康学30分読書編、そして、ポンさんのこれは何でしたっけ、
もう忘れましたよ。
幸せってなんだっけよ。
忘れましたよ。ブータン、ブータンの本ですよ。ブータンの本。
ああ、ブータンの、ブータンの幸せについての本を紹介していただきました。続いて、最後ですね、思っちゃった、今回はポンさんがなのかな。ポンさんがとは指定してないか。まあなんかいろいろと
俺です。
やめちゃっても。ポンさんね、ポンさんが辞めちゃって、まあいいんじゃないかなみたいなことをいろいろと思っちゃったということで、それについての、まあ、人生相談をしていただきました。
人生相談じゃないよね。
うん。何ですか、あれは。あれは何タイムだったんですかね。思っちゃったタイムですね。思っちゃったを、まあ、語るタイムでございましたけれども、1週間を振り返ってみて、ポンさん、ここが聞きどころだよとか、付け足しツッコミなどございますでしょうか。
まあ、聞きどころといえば、
はいはい、
種枕の時間配分のこの失敗どころだよね、本当ね。
本当ね、なんでしょうね。
俺だからね、これはね、リニューアルしようというふうにちょっと思ってます。やっぱり。
おうおう、
もう10月になりますし、うん、今ちょっと考えたんですけど、
はい。
なんかこう、ニュースから世間話のコーナーは、うん、ちょっと、分離したらどうかと思うんですけど、どうですかね。
分離さらに回数を増やすってことですか。
うん、そうそうそう。
どうでしょう。いや、僕はそのニュースとかテキストで基本的に紹介すればいいかなと思います。
全体的に、はい、いやいや、うん、いや、ニュースの紹介じゃないじゃん。あれは、こう、世間話を、のネタを考えようっていうコーナーじゃない、うん、基本的には、うん、ブロックは、まあ、コーナーというか。うん、だから、うんうん、まあ、ニューストピックスを、こう、喋ってる枠は別であるから、その、最後の、うん、こういう世間話っていうの、その、自分の、こう、身の回りでの話とニュースをリンクさせて喋るみたいな、そういうコーナーを独立させてもいいんじゃないかなと、うん、ちょっと思ってるんですよね。
前そのコーナー一番最初にやってたんですけどね、種枕の冒頭でなんかこういうニュースがあってそこから話を広げるみたいなことから始まり、ニュース紹介して終わるみたいな形式で、その時はもう15分ぐらいで言ってた気がするんですけど、なんかいつの間にかすごい扱うニュースとか情報のね量が増えたなーって感じはあったんですけどね。
まあ時間の都合というのもありますけど、なんかこう、
うん、
ニュース何今のトレンドの話をするというよりかは、もうちょっとこう、うん、何 ?1 週間、2週間、まあ、1月遅れても別に喋れるような話でもあるのかなっていうのと、まあ、尺だね、うん。尺のこともあるんで、分けてもいいかなとちょっと思ってますけどね。
なんかここでネタだけ紹介して、その話すのはライブに持っていくとかもありかもしれないですね。
そうね、そこがちょっとね、悩ましくて。まあ、ライブがね、その、ちょっと収録都合で、まあ、こう言うとなんですけど、決めてるので、あまりいい時間なのかってちょっと悩ましいんですけど。
うん、いや、まあ、アーカイブはどっちにしろツイッター上で残るんでね。
まあまあ、でもそれはほら、役割としてはね、生でやっぱり聞いてほしいっていう趣旨でやってますし。まあまあ、それは、まあ、それもあるんですけど、ネタとしてね、うん、ちょっとコーナーを、まあ、全体も含めてちょっとリニューアルしませんか、なんかね。ずっと同じようなことやってても、なんなので。
本当ですか、僕は同じことをやりたいと思ってるんで、ずっと30分読書のドラマ語りは残したいと思ってるんですけどね。
これ長くなるから
次行こう。なんか毎回こう、はい、なんすか、こう形を変えるとか。
毎回じゃないから。もう随分やってるから、ね。
まあ、いくつか。
いいよいいよ。
まあ、種ラジライブっていう、こう、毎週変わる枠はあるから、そういうものを活かしつつ、はい、なんか変わらないものも僕は大事な気はしてるんで、もちろん一部その、特集とか、なんだ、テーマ内である程度のこのリニューアルを図るのはいいんですけど、なんか、ガラッと枠を変えるのもなんかどうなんだろうなとか思っちゃいますけどね。
はい。
うん。続けられるものは続けた方がいいんじゃないかなっていうことは思ったりはしましたけど、かそうだな。僕、そうですね、ポンさんが行ってきた宮下パークですかね、の話とか、どっちもこう、ネット上で見ていて、めちゃくちゃ宮下パークが若者とかを中心に、このコロナ禍以降の、特に夜の時間とかね、芝生のところで、結構盛り上がってるって話も聞いていれば、うん、その前から宮下公園のところでは、いろいろと運動というかね、ホームレスの方を排除する動きみたいなところに、反対する運動とかも起こっていたりとか、その、なんだろう、上と下みたいな見事な構図がこう高架下とパークのところのそのあれが見事な構図が生まれてしまっているという現状とかをネット上では見てたけど、なかなかね、僕は渋谷に本当に半年以上行ってないので、なんかそこら辺を実際に行った人の口から聞けたっていうのはすごく大事だったなと思いましたね。
なんか前にオレンジさんがジェントリフィケーションみたいな話を、
ジェントリフィケーション、はいはい、
してて、まあね、その、うん、何、資本主義というのが、こう、やっぱり生まれた以降は、まあ、貴族主義の時代なのかな。まあ、その、やっぱりこう、金を持っている人たちというのが、どう振る舞うかって結構重要なんだけど、社会がそういうふうなものの方に適合していく面もある、うん、まあ、みたいな話なんだと思いますけど、
うん、
なんだろうね、なんかこう、自分の中ですごい矛盾を感じるよね。なんかこう、薄型の液晶テレビ見ながら、社会がおかしいって言ってる、なんか不思議さみたいなさ。まあ別にそこじゃないんだろうとは思うんだけど、うんうんうん、なんか不思議な気持ち。ね、こう、資本主義に乗ってるくせに、みたいな。でもそこをこう、どっちかね、極論して分けるのもおかしいことは分かってはいるんですけど、こういう場所においてはね、こう二分される感じもあるなと思って、だから、うん、この感想をどういうふうに語るかで結構自分問われてるのかなと。まあこれ、講演に限らずですけどね。なんかちょっとそんなこと思いましたね。
うん、ありがとうございます。あと、はい、じゃあ、これはっていう、なんか、ここは聞き逃さないでってのが他にあったら、ポンさん。
聞き逃さないで。そうですね。
まあ、思っちゃった触れますか。思っちゃった心配になったんで。
いやね、これね、うん、本当にね、いや、俺ね、これ終わった後に、もう一回取り直そうかと思ったんですよ。
なんでだ？
いや、つまり、なんか、まあ、うん、こういう感じだと、まあさっき悩み、人生相談みたいな言い方をしてくれたんですけど、別に、オレンジさんが悪いわけじゃなくて、うん、やっぱこう、うん、こういうさ、もうダメだと思って引退しようって言ったら、なんか悩み相談みたいに聞こえるじゃん。
うん、うん。
で、まあ僕もその、まあ別に、そんなにきちっと思ってなかったから、まあそういう流れになっていったことはまあそうなんですけど、これ逆の立場で考えたらですよ。
うん、
もうなんかさ、倫理的にむちゃくちゃなことを言い放って、人にまあ暴力ギリギリみたいなことを振るったり、あと仕事は全くできなくて、やる気もないみたいな。うん、まあみんな、みたいな人がいたとして、そういう人がさ、自分で引退とか多分言わないからまた問題なんだろうけどさ。そういう人がいなくなったらいいなって、なんか時折思ったりしない？
うん、うん、うん。
いや、いいとは僕は厳密に言うと思わないんだけど、でもそういうふうに思っちゃう時はあるじゃないですか。
うん、うん。
なんつうか、こいつも本当ダメだな、みたいな。で、その、治ってくれりゃいいみたいな話もあるけど、まあ例えば僕だったらもうね、結構なおじいさんですから、こんなの治るわけもないし、まあ、そんなこと付き合ってるぐらいだったら、ま、無視した方がいいとか、私の存在か、範囲からいなくなってほしいみたいな。そう。それは僕も、まあ、一応、感覚としてはある中で、はた、じゃあ自分がそこを自分ね、振り返った時にどうなんだみたいなことを思って、もちろんそういうネガティブなことだけじゃないですよ。その、ポジティブにも、 なんか引退もあるななんて、そういうことってあると思うんだけど、でもこういうこと聞くときっといやいやまあそう言わずにみたいな、これ多分関係性だと思うんだよね。だからお兄さんはまあね、私の友達ですからそういうこと言ってくださるんだと思うんですけど、なんかね、うん、このこういう風な感覚に対してどう振る舞うかってすごい、まあだからお兄さんに難しいことを相手にしていただいたなと思うんですけど、
多分ね、最初のテンション的には僕明るくもうやめちゃえばいいんじゃないですかって言ってるんですけど、うん、だんだんこうポンさんテンションが低くなっていって、そこに合わせるように僕が心配になっていくってことだと思うんで、なんかポンさんの話から切り離して、こういう引退の話とか自分で引退したいと思ってるとか、他の人がこの人引退すればいいなと思ってるみたいな話に持ってってくれれば、多分そのテンションでいけたような気がするんですよ。
いや、だからね、それはね、非常に筋としてわかるんだけど、うん、でも、それはね、うん、難しいんだよね、なんていうか。だって、例えば誰か、例えばマツコ・デラックスさんがとかさ、そういうことを言うのは全然できるんだけど、うん、俺、正しくはあるけど、それだと、なんか意味がまた変わっちゃう気もするのよね。うん、なんていうか、自分のこととしてこれをどう話すかというか、うん、まあ、わかります。それは全然わかるんです。客観的に喋らなくっちゃと思うんだけど。だから今、この逆のことをで考えればって言ったけど、これは後で僕が今付け足せるなと思って付け足したことで、難しいの。確かに。その時、例を僕は出さなかった理由も、まあ一応そういう理由ではあったんですけど、そう、でもこの、なんていうかな、辞める、引退するっていう、一丁ネガティブな言葉をどういうふうに受け止めるか、うん、そして自分がもしそういうふうな時になった時に、うん、そんなことは僕だって多分ね、あの時の話だってそう、いや、やめへんでなんてこと言ってて、そう、なんかそういう選択って難しいんだけど、とかね、まあこういう、なんとも言えないんですけど、そういう話が正確に、まあ正確には伝わんないんだけど、なかなか話すの難しいなって思ったっていう話ではあるんですけどね。
うん、うん、難しいですね。まあ本当はいくらでもその事象に対する受け止め方とかスタンスとか、もちろんそれとは語り口によっても大きくその流れも変わっていくものだと思うんで、そこら辺はコントロールするためには、もしかしたら事前の準備というかすり合わせが必要なのかもしれないし、実際に話している中でも何か何らかのその分かりやすいようなサインというか、そっちじゃないんだよみたいなことを、まあね、方向性としてそっちの話はしたくないんだよっていう時に、なんかうまく切り替えられるようになればいいなと思います、
ね。まあ、まあでも別に間違いとかいうことじゃないんだよね。うん、ただ、どう聞こえてたかなみたいな風にね、なんか、いつものあれでしょみたいな感じではないことをどう表現すればいいかの難しさとか、あとまあ、この課題自体の難しさというか、うん、なんかね、こうネガティブ、ポジティブっていう言葉だけじゃ切れない人生の選択っていうのはあるのかもしれないなとか、なんかね、悩ましいんですけど、ちょっとそういうことを。
ケースバイケースですね。その人それぞれでも違うし、その人の個人の中でも、この場合はポジティブかもしれない、この場合はネガティブかもしれないって、いろいろと複雑なものだったりすると思うので、うん、そこら辺は。
まあね、人の中に両方あるということも。含めてですけどね、うん、なんかまあまあすいません、ちょっと同じあの過ちを繰り返しそうなのでこの辺にしておこうと思いますが、うん、はい
はい、ありがとうございます。タネラジは公式サイトやノートで、ポッドキャストの補足テキストなども書いております。聞き方もポッドキャストやスポティファイノートなど様々な方法ありますので、ご都合良い方法でお聞きください。ツイッターもやっております。タネラジのツイッターアカウントでは更新のお知らせに加え、気になるテレビやイベント情報なども投稿しています。よろしければご覧ください。またご意見ご感想などお便りもお待ちしております。サイト記載のフォームよりご送付ください。それではエンディングということで、タネラジ今週のおすすめの一曲、ポンさんお願いします。
金曜日 TBS ラジオ、午前中の番組、なんですけども、有馬隼人とラジオと山さまみとという番組がありまして、これが最終回を迎えまして、その記念ということで、山さまみさんのメロンのため息を、なんとか皆さんに聞いていただきたいと思っております。じゃあでもすごいんですよ。作詞作曲側の 松任谷由実、松本隆という。あ、そうって感じかもしれませんけどね。いやいや、まあでもなんか、
さすがホリプロのね、期待のホープだったっ、
はい、そうね。なんかね、さっきの話はなんかね、もうダメだとかいろいろ言いましたけど、でも句読点っていうものについてはまあ多少の意味があるのかなと思ったりはするので、まあ点を打つことという、
山下真美さんこれからね、まだまだ続きますから
まあ、まあ、そんな私どもが言うことでもないんですけども、まあまあそういうことも含めですが、メロのため息を聞いてもいいんじゃないかなということですね。はい、はい、そんな気分です。
ありがとうございます。一週間お疲れ様でした。ありがとうございました。種メガネ以上でございます。お相手はオレンジと、
皆さん暖かくしてお過ごしください。ポンでした。
種ラジ、また。